そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
さあやってきましたよ、今回も。
はい、今期もやってまいりました。
毎回ね思うんですけれども、本当にねこの時期がやってくるとしんどい。
そうですね、コメントもたくさんです、
はい、そこアニ恒例新番組あお互いなんですけれども、
はい、
やっぱりね意外とこちらが思っている作品じゃないのに投稿が集まったりすると、これはやはり見なきゃいけないと思うわけですよ。
そうですね、
それに合わせてこうここ数日私アニメ漬けでしたね、本当に、
ね、詰めてみたんですね。
詰めてみました、本当に。ま、撮ってはいたんですよね。でも、はい、ほら通常の特集とかやってるじゃないですか、いろいろ、
はい、
そうするとこうどうしてもこの作品は後にしとこうかなとかいうのがあったりとかするんだよね、どうしてもね。
まあしょうがないですね、うん、
でしかもそれプラス、ツークル作品が続いてるでしょ、ずっと、
うんうん、
そっちも見たいじゃない。
そうなんですよね、そこもね一回止まると危ないことになりますから ね、 ね
だってそっちの方はほらストーリーも何もかも分かった上で、だいたいツークル目のねツークルに入ってるってことはよりこう話が展開してるわけじゃないですか。
はい、
それを見ながらこの新番組頭に詰め込んでいくって結構きついよねっていうかアニメの本数多すぎです、本当に。
いやでも今回は本当にあの募集して序盤我々が外してる作品が多かったから。
そうなんですよね、
ちょっと焦りましたよね。
ええ、まあなんとかなるんじゃないかっていうぐらいは見れましたけれどもさあどういう特集になるのかはこの後のお楽しみということですけれども、その前にまずニュースをお届けします。
機動戦士ガンダムユニコーンシリーズ最新作エピソード6空と星との上映を目前に控え、機動戦士ガンダムユニコーンフィルム&ナイトミュージアムエピソード6世界最速上映会の開催が決定いたしました。会場は国立科学博物館日本館です。3月2日のイベント上映スタートに向け、本イベントの会期中夜の間だけ日本館の中央ホールがユニコーンミュージアムへと変身。そして館内の行動ではエピソード6空と星との世界最速上映を実施。詳しくは公式サイトまで。
そしてですね、最新話エピソード6、第2弾ロング PV もね公開されたということで、見ました？
見ました。
フルフロンタルかっこいいね。
かっこいいですけどね、いや、うん、それよりもあのミネバが服を、う
ん、ちゃんとね
お召し物をね
着てましたね、
教えられまして、はい、まあ、かっこいいですねあれね。
どういう風なね話になってるのか非常に気になるところですけれども、
はい、
ジンネマン大丈夫なんですか
完全にビンビンですけどね、
フラグビンビンですよ本当に。
本当短い PV の時に、うん、なんで何が光ってるんだと思ったらそれか
ちょっとそれが光っとるのかってちょっと怖いな本当に。生きてよ本当に、
ね、あの距離であれが光ってたらあの距離でもうなんか火傷とかしそうな感じしますけどね。
ねえ、まあでも今回の PV もね見てるだけでじわってなんか来るもんがあるんですよね。
ですよ、
あの短時間でね、
はい、うん、ミサイル切り払ってたりしますからね、シナンジェ。
もうやっぱすごいな本当に。まあまたユニコーンのねこう時期が来るわけなので本当に、楽しみにしたいと思いますけど、これちょっと行ってみたいけどな、さすがに無理ですけど私は。これ最速上映って言ってもさ2月にあるんだよね、はい、だから2月後半にね。
そうですね、
うん、これ羨ましいですよね本当に、ね、
しかも1000分の1首都官邸ラプラス、首相官邸ラプラス、
そうですよラプラス、
穴が開いて、ね、首相が吸い込まれていくところ、
そうですよ。あとは本邦初公開ビスト家肖像画とかなんかねこういろいろあるらしいので、これ気になるな本当にね。
ビスト家ということはバナージ君が映ってるのか、それともね、イボ兄弟のお兄ちゃんと一緒に映ってるのか、それともいないのか、まあ
その辺もね含めてね楽しみですよね、う
ん、はい。
ということでニュースのコーナーでした。今日の特集は
2013年冬アニメ新番組あお互いです。僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ、
まず最初の作品なんですけれども、アムネシア。
はい。
まず投稿からいきましょう。
アムネシア、カメライダースカルさんからのコメントです。ありがとうございます。原作は乙女ゲームで、登場人物の各男性と仲良くなっていくマルチエンディングタイプ。男性でいうよくあるギャルゲーからアニメになった作品だと鼻から期待していませんでした。ところがこの作品、1話を見て異様な感覚に陥りました。ヒロインである夏香香織さん演じる主人公が8月1日以前の記憶を一切なくした状態で、8月1日以降を何度もループして物語は進行するのですが、ループしたこととその時起こったことは主人公の記憶には残っています。ループしている理由は当然わかりません。そしてそれはイコール視聴者である我々も同じです。この作品、主人公が経験したこと以外の情報が視聴者に一切入ってこないのです。つまり主人公と全く同じ状況で物語を見ることになります。はっきり言って、何が起きているのか、どんなお話なのか、何が何だか全然わかりません。誰が言っていることが正しくて何を信じればよいのか、どれが真実でどれが嘘なのか、どうしてこうなってしまっているのか。つまり視聴者である我々も主人公同様、アムネシア、記憶喪失になるのです。でもさすがにそれでは不親切なので、1話2話はチュートリアルとして精霊のオリオンくんが主人公についてくれて説明してくれました。しかし3話以降はオリオンくん不在で、わけが分からず混乱している主人公同様、視聴者である我々も物語の結末まで視聴しながら記憶を作っていくしかありません。記憶喪失を疑似体験できてしまう、ある意味異様な作品。序盤で町田東子脚本ワールドに見事に引き込まれた作品となりました。見方が分かると想像以上に面白いですよ、この作品、ということです。ありがとうございます。
いや、今回ね、何をびっくりしたかって言ったら、一番最初に来た投稿がアムネシアだったんですよ。
お
で、しかも、複数ね、他の方も何人も。
そうですね、しかも文面を読んだ感じだと男性の方から
かな。そうですね、全員男性だったんじゃないのかなっていう感じだったんですよね。で、そこはにのリスナーのこう男女比って具体的にはわからないですけど、まあそれなりに女性の方もいるんだなっていうのは最近はこうツイッターとか見てると思うんですが、投稿をしてくださる方っていうのは、まあ9割は男性ですよね。
そうですよね。
ね。その中で、アムネシアが最初に投稿として来たっていうことに対してまずびっくりしたっていうね。
うん、
で、私も作品が、アムネシアっていう作品をやってるっていうのは知ってましたけれども、BS11 でやってたんで、録画はしてたんですよ、最初から。新番組の時からね、設定で録画はしてたんですけれども、うん、見るに至ってなかったんですよ、全然。
No.
で、今回、この、一番最初に来たのがこの作品だったんで、これは見とかないと、ね、しかも数が多いから見とかないとまずいなって思って、収録前日に見始めまして、一応最新話まで見終わったところなんですけれども、
はい、
これは投稿来る理由は分かりました。
気になりますよね、これ。とにかく続きが、
うん、まあいわゆる本当に乙女ゲーですよね。
そうですね、イケメンさんがいっぱいいて、ヒロインちゃんがいてって感じですけど、
うん、
そんな乙女ゲーっていう形の中にも、なんだろう、ミステリーじゃないですけど、
結局私個人的に第1話見て、いかにもこうゲームっぽい作り方をしてるじゃないですか。説明役が出てきて、こうあれしなさいこれしなさいって教えてくれるみたいな、
うん、
そのこのオリオンくんっていうの、人間じゃないよね、あれは妖精ですか。
妖精ですね、
うん、がこういろいろ説明をしてくれるので、本当にこうゲームの進行をチュートリアルをちょうど今1話をやっているみたいなイメージだったんですよね、
うん
うん、ただやっぱり慣れてないとその辺ってちょっとこうしんどいかなと。
なるほど、
うん、っていう気持ちだったんです、1話に関しては。であとやっぱりこうセリフ回しとか、まあ、一番はこう、ね、セリフ回しですよね、出てくる男性陣の。
まあ、ある種の甘さみたいなのがちょっと気恥ずかしかったりはするんじゃないですか。
そうなんですよ。その辺が、うん、そうなんですね。その辺と、あとやっぱあの衣装ですよね。
まあまあまあ、あんな感じの衣装の方が街歩いてたらびっくりですけど、
ね。そうなんですよね。すごいこう、すごい奇抜な衣装でしょ。
あの、現代ものですからね、一応。
ええ。ロールプレイングゲームの勇者キャラクターが着てそうなっていうような、あの衣装だったり、あとね、昔のロックバンドみたいなさ。
なんかあのベルトの数はダークフレームマスターみたいな感じですけども、
うん、みたいなものがちょっとこう受け付けないかな、これは無理かなと思って見てたんですよ。ところが2話になった段階でぐって引き込まれていったっていうのかな、
うん
うん、その記憶喪失っていうところは基本ポイントですよね、この作品はね。
そうですね。でそれを受け取られないようにしたいと、
うん、っていうだけだったらともかくまたリセットされちゃうっていうさ、その部分がこうきちんと2話で来たところで、えぇ、ー、っていうふうなこう、ね。
もう最初から何もわからなかったのに、またリセットみたいな。
ですよ。
またわかんないみたいな。
ね。
もう。
そう。またわかんない。しかもこれ繰り返すんかっていうところのね、この不思議さ。
そう、なんか割と最初から寄る辺がないっていうのは不安になりますけど面白いですよね。先が読めないんで。
ただこうイチャコラするだけの話じゃないじゃないですか。なんか裏があるんだろうなとかさ。
もうだってすでに周りにいる人みんな怪しくないですか。
怪しくなってきてますよね。だって結局本人記憶がないから何でも言えるわけだもんね。
だから一番信用できてそうな彼ですら本当にそうなのかなとか。
いやだって怪しいじゃない、どう見たって。
怪しい。みんな怪しい。
みんな怪しいよ。
みんな思わせぶりなことを言ってるし、思わせぶりな目線をしてますからね。
思わせぶりな行動を取っちゃうしね。記憶喪失なのにいきなりキスされたりとかするわけでしょ。
まあ、どうしたらいいんだよ、おいって感じですよね、あれもね。
ほんとね。みたいな、こういう風な引き込まれ方をした人たちが投稿してきたのかなと。
うん、割とあの主人公のためらいみたいなのがダイレクトに分かる作りになってるんで、共感持ちやすいっていうか入り込みやすい作りだなと思いますよね。
そうですね。ヒロイン役、主人公のヒロイン役をこうなずかさんがやってるっていうのもこう素敵な感じですよね。
やっぱりあのちょっと影がある感じのヒロインが似合うかなって気しますよね。
うん、これね、乙女芸原作だからということだけで、見ないっていうのはちょっともったいないかなっていう、確かに投稿たくさん集まった理由がちょっとわかるなっていう作品になってました。
うん、なんかあの私は原作の大まかな流れを知っているんですが、アニメの方ではどういうふうにこのシナリオを組み立てていくんだろうっていうのはすごい興味がありますね。原作部分でここはちょっとどうなんだろうっていうのとか、あの逆にゲームに合ってないだろうなっていう雰囲気になってる部分っていうのかな、がアニメだと結構ハマるところがあって、そこら辺は脚本の方の力もあるんだろうなと思うんですけど。
うん。まあ、うまいんじゃないの？少なくとも2話で、あの、見続けたいって思わせましたからね。
うん。
うん。ほら、こういう作品で男が引っかかるっていうのは、やっぱりうまく脚本がね、できてないと、フックされないと思うんですよね。どう考えたってね。
そうですね。
うん。キャラ萌えとかしてないからね、はっきり言ってね。
燃えたらそれはそれで問題のような気がします。
まあまあね。いや、
うん、店長かっこいいとかそんな感じですか。我慢になったりしましたけど。
そうね。店長お構いになるとは思わなかったから。うん、まあそんなこうのはなかったのに、こうストーリーで引っかかっちゃったっていう意味では、この後が気になる作品になってますね。う
ん、まだ。ちなみにこれって、主人公は最後まで主人公って名前で終わるんですか？
もしかしたら呼ばれることはないかもしれないね。あの、プレイヤーの皆さんの気持ちを尊重して。
名前がないのか。
そう。
なるべく読まない。そこも結構手腕だと思うんですよ。呼ばなくていいような会話の作りみたいなのっていうのは。
うん。うん、そうだよね。本当ね。
そこら辺すごい気使って作ってくれてるんだろうなっていう感じはしますね。
うん。うん、いや、私は、こう、谷山紀章さんのね、セリフ回しがたまらんです。
思わせぶりですよね。
思わせぶりでいいですよね、ほんとね。
緑の髪の人とかもね、いろいろ思わせぶりで。
石田さんのあの、ケントの衣装とかたまらんですよね、ほんと
ベルトがいっぱい。石あれ、キラかなみたいな。
ああ。あの、エンディングの絵があるんですけど、あれもちょっとこう、原作の、ある種のネタバレ的なものをはらんでたりするんで、その絵を見ながら、どういうことが起こるんじゃいっていうのを想像しつつ、謎を謎のまんま楽しんでいくっていうのが面白いんじゃないかなと思いますね。
琴浦さん、
金魚すくいさんからのコメントです。ありがとうございます。今期はこれだけで十分と言っても過言ではないと思える物語としての完成度の高さ。琴浦さんは単行本から読んでいて、一巻の表紙のデフォルメされた琴浦さんが何とも言えません。アニメ第1話を見ていて、登場人物のキャスティングが見事にマッチしていると思いました。原作を知っている者としてアニメ化されたのは嬉しいですが、前半の目をそらせたくなってしまうほど暗いシーン、後半の真鍋くんとの明るいシーンを知っていたので、なんとか我慢して見れました。1話後半、真鍋くんの一言でそれまでの雰囲気が180度ガラッと変わる演出、そこからの中島めぐみさんのこれまた明るいオープニングなど、アニメならではの魅力も加わり、作品としてのクオリティをさらに上げていると思います。毎週通していることは、真鍋くんがいいやつってことですよね。2話の好きだからだ文句あるか、3話のハートが足りないじゃないか、こんなセリフが言えるキャラクターは他の恋愛ものの作品を見てもそうはいませんよね。その2話の真鍋くんのセリフを聞いていた琴浦さんの反応がこれまた何とも言えない。自分は今期琴浦さんだけで1週間幸せな気持ちで過ごせますということです。ありがとうございます。
さあ、そして今期話題作と言っていいでしょうね。
まさかこんな話だろうとは思いませんでしたね。
はい、琴浦さんです。まあ、なんて言うんですか、キャラクター最初見たときにギャグアニメなのかなって思ってたんですけど、
癒し系ほのぼのみたいな感じなんだと私も思ってたんですよ、うん、番組が始まる前の PV とか見てても、
本当だよ
ね、そしたら見始めたら冒頭5分ぐらいで心がパキーンって折れてね
もうやめてあげてってやってね。
しかもそれをあのキャラでやってるでしょ。
そうですね、
あの絵柄でね。
いやでもその後の明るくなるところは本当にこっちまで幸せになりましたよね。画面パリーンって言われてあの演出はすごかったなと思いました、それまでの教室がどれだけ暗い色使われていたかがすごくよくわかるしね、
まあそういう意味で綺麗に今これはいわゆるギャップっていうのかな、うまく裏切ったタイプの作品だったのかなって思いますね。
そうですね、やられたっていうか、ある意味ダークホースという言い方が正しいのかもしれないですね。
これはまあ確実にダークホースだったんじゃないでしょうかね、まさかこんなにやられちゃうとは思わなかったなっていう気がしますし、まあ、だいたいほらこのぐらいこの辺の作品ってさ、ここまでいわゆる話題作っていうんじゃなくて好きな人が好きっていうぐらいじゃないですか、
はい、
ところがもうこれは確実に話題作になっちゃいましたもんね。
そうですね、
だ
ってストーリーね、ちょっとそれぞれのキャラクター全然ペラペラじゃないですよ、やばいですよ
まさかね、あの、はい、ESP 犬の部長が部長にもあるのかとかさこう全員なんか持ってるじゃないですか、ね、何かが、まあ、その中でね、あの主人公
真鍋くんですか。
真鍋くん
主人公なの真鍋くん。
違うの。
でも主人公だけどさ。
主人公じゃないね。
もう主人公ですよ彼は。
うん、真鍋くんいいね。
いやヒーローですよ。
ヒーローだね。
もしかっけーですよ。
暗い場面になると早く来てくれっていう。
真鍋早く来てくれ、間に合わなくなっても知らんぞって感じですからね毎回ね。
本当それ。あれなんですかね、副部長とかも何かしらあるんですかね、あのメンバーで
い
くと、
なんかあってもおかしくないよなっていう気はするよね。
副部長が小さい、身長がそんな高くない理由っていうのもなんかあるんですかね。
え、そこは理由あるのか
な、ないのかな、キャラクターかな、単純に。
逆に真鍋くんに何かあるんじゃないかと私は思って
る。そうですよね、真鍋くんにあってもおかしくないよね、普通に考えて、ね、
あんないいやつがすんなり言ってたはずがない。
うん、12話の間にまた彼がのうつかいが来るのかな。
いやーでも本当でも今のところ4話まで出てますけど、
はい、
全部あの最近のアニメの最終話と言われてもおかしくないようなえ、毎週最終回とはこのことですよ、
ね、最終回だった。
まず3話でびっくりさせて4話の、ね、終わりでまさか日和まで来るとは思わなかったですよ。
うん、
あそこ仲直りすんだって思ってい
や日和ちゃんのなんて言うんですか、評価がだいぶ上がりましたよね。
うーん、まあ俺はあんま分かってないけど、まあでもあのね、彼女 が、もうまさかそこまでのことになるとは思ってなかったわけだからね。
うん、ね、まあ、大変なことをやっちゃった後に謝れるっていうのは、
そうそう、まあ、大事ですよね。うんとね。うん、だそういう意味じゃ、きちんとまとまって、本当にいい最終回だったなっていう感じでしたけども
。なんかこう、この後もし真鍋くんに何かあって、真鍋くんがポキッと降りるようなことがあっても、きっとその時は、琴浦さんが成長してしっかり助けてくれるんだろうなっていうのが、期待として持てるんで、そこはすごくいいなと思いますね。
うん、まあ、みんなね、友達がこうやって本当に増えていってるっていうのが分かってくるっていうのがね。
毎週すくすくと成長してますからね。うん、
いいですね、本当にね。
タマコマーケット。霊月不老さんからのコメントです。ありがとうございます。京アニの最新作で、監督が山田直子さん、脚本が吉田玲子さんということもあって、嫌が応でも期待せずにはいられませんでした。そのためか自分の中でかなり高いハードル設定で見始めました。現時点まででの感想は、裏切られることもがっかりすることもなく期待通りといったところです。やはり京アニ、作画のクオリティは言うまでもなく、キャラクターも可愛くて個性的です。京アニと山田監督と吉田さんはキャラクターを可愛く描く天才だと思います。さらに回を重ねるたびに可愛さと構成のクオリティが上がっていると思います。作品の中で自分が驚いたのは、鳥のデラモチマッツイのあの声とテンション、それと花屋の店長花瀬香織の声が小野大輔さんだったことですかね。 PV やキャストなどを見ていなかったので、声を聞いたときついお茶を吹き出しそうになりました。あとは何気にデラに対して S なタマコでしょうか。タマコがデラをバッサリ切り捨てるシーンは笑えます。デラのあのノリは、ほんわかしているストーリーの中にスパイスとして十二分に効果を発揮していると思います。他のキャラクターたちも今のところみんな臭みがなくて、それでいて個性的で、とても気持ちよく見ることができます。あの商店街に行ってみたくなりました。今期の癒し枠として、最後までこのクオリティを保ってほしいですね。ちなみに僕のお気に入りのキャラクターは、タマコの妹のアンコとタマコの友人のカンナです。ということです。続けてよみがえるさんからのコメントです。ありがとうございます。これまで京アニは学園もののように、どちらかといえば限定された世界を舞台にした作品が多かったように思いますが、そのクオリティの高さ、日常描写の秀逸さは、もっと外に開かれた世界、いろんな世代が登場する設定で見てみたいと常々思っていたので、個人的には念願かなった作品です。それにしてもヒロインタマコが暮らす餅屋の玉屋、和菓子屋ならまだわかりますが、餅屋って、でも案外古くからある商店街には餅屋って結構あるんですよね。そして大抵そこいらの和菓子屋よりうまい。あの豆大福のようなお餅、美味しそうですよね。建物はもともとは本格的な古い作りだろうなと感じさせる一方で、女の子の姉妹らしく可愛らしい失礼がされていたりと、そのあたりのインテリアコーディネートも実に緻密。ちょっとおしゃれな感じとちょっと寂れた感じ、生活感とファンタジー感が入り混じっている商店街、背景が作品を物語っていて何かと金銭に触れます。ところであの変な鳥、もちまっついさんって一体何者なんでしょうね、ということです。ありがとうございます。
タマコマーケット、
はい、
今回一番投稿数が多かった作品です。
おー、
いや最初ね、伸びが悪かったんですよ。
あ、そっか、そうでしたっけ最初は。
うん、なのでこれは意外とね、
そうですね、京アニさんにしてはおとなしい作品と思ってい
たんですけれども、ね、後半最終的にこう投稿締め切りギリギリにポンポンポンと伸びまして、ナンバーワンになりましたけれども、どんな感じ？
いや、いいよね、単純に。なんだろう、あのね、何が面白いとかじゃなくて、なんか見た後ほっこり幸せって感じ？
個人的には癒し枠ですね、今期の中の、すごく。あの、やっぱり1話は、そこまで思わなかったんですよ、正直。
はい。
で、でも今、こう、今、第何話まで来てますかね ?3 話、4話か。
4話も放送しました、
ね。4話まで来てますけれども、こう、今までのさ、こう、言ってしまえば、軽音とか、はい、ね、
春日
とか、ね、まあ、比べると、今回はちゃんと大人が出てるじゃないですか。
そう、そこすごく、あの、今までの作品と違いますよね。
うん。今回さ、やっぱり比べちゃいけないとは思うんだけど、やっぱりなんだかんだ言って、あのキャラクターですよね。キャラ、
絵がね。
絵がね。個人的に気になるのは、やっぱり、今回のあの、出てきたあの、しおりちゃんも含めて、
はい、
全体的にやっぱり、どこかで見た 顔だよっていう
言ってしまいますか、はい、
京アニの中にてどこかで見た子だよねっていう、まあそういう意味であの緑はいいなって思うんですけど、
うん、金髪の子ですね。
そうですね、あの見たことあるなって。どうしてもほらまずタマコが重なるじゃないですか、
うん、まあね、
うん、とかね、やっぱこうしおりもなんか何人かが重なってるよねっていう気がしちゃったりとかするわけですよ。でそういう部分がちょっと気になる部分があってもったいないなーって思ったりもしたんですけど、ただ今回のこのなんていうのかな、商店街っていうのが舞台になっているっていうところ、
はい、
でそれをこう動かすためにいるあのわけのわからない鳥
デラモチマッツイさんですね、
読みにくいけどね俺読めないよ、デラさんでいいのかな、デラさんで、
いやデラさんでいいですよ、うん、そう呼ばれてるしね、うん、
デラさんがいることでこう話がねうまくこう展開していってるっていうのを うまいな、やっぱりなんだかんだ言ってっていう京アニの作画があっての良さですよ。
あの大人の話に戻っちゃいますけど、どうしても声があの可愛い女の子ばっかりと違って今回なんて言うんですか、あのお名前出してしまうと渡辺久美子さんだとか津久井恭生さんとかも出てるんですよ、
うん、
なんか作品そのものに厚みが出ますよね、やっぱり。
そうね、
うん、うん、深みというか、まあ寺持ち松井さんなんか山崎匠さんですよ
いやー山崎さんすげえな
ー本当に。
いやだからどんどんさ、あの寺様が良くなってない、
うん、
話数を重ねるごとに。
そうですね、良くなり濃くなりって感じですけど。
そうなんだよね、これアドリブやってんだろうなみたいな、そんな感じに入っていってるっていうのがいいなって思いまして、あと本当やっぱり商店街の人たちがすごく温かく見えちゃうとかね、
うん、
うん、
いやでも本当今回この私はとしても緑ちゃんが持ち蔵くんにどういやなっていくのかとかも気になるし、
うん、
デラさんが実はこんなすごい人だった、鳥だったかになっていくとか、なんかいろんなことが今後が想像できるので、ちょっと本当どんな展開になっていくのか、どう転がしていくのかが楽しみですね。
本当ね、毎週ほっこりしたい枠だなと、
はい、
思って見てます。
いやーほっこりで終わるか分かんないっすよ
うつ展開が待ってんの、これ。
こっちも
はい、まあ、楽しみにしたいと思いますね。
はい、
魔王勇魔王勇者フシュンさんからのコメントです。最初勇者がガンガン戦って進む RPG かと思いましたが違いました。魔王が巨乳で可愛くて勇者がメロメロになって戦争を経済の力でやめさせようとする、なんて面白いんだ。特に魔王いいですね。僕はイチコロでした。それは置いといて、戦争が成り立つ仕組みを考えさせられるのは前期のヨルムンガンドを思い起こさせ、それよりも平和的にことを進めようとするのがいいですね。うまくいくのかわかりませんが、村へ馴染むことや教会を取り込む交渉、商人との駆け引きは見ていて面白いです。魔王はそれでいいとして勇者はどうなるのだろうかと、この先が気になり毎回楽しみです。ありがとうございました。
魔王勇者、いや本気ね、はい、これが真っ先に来るんじゃないかと個人的には思ってたんですけど。
そうですね、意外とみんなね、いっぱい来ると読んでか。
ええー、もう本当一通しか来ませんでしたけどね。うん、ええー、あの個人的に一番期待してたのはこの作品だったんですよ。
はい。どうです？
まずあのオンエア前に期待していたのは、はいはい、ええー、まあ何よりもね、第1話すごく面白かったっていうのがあって、うん。うん、で、まあね、結局なんだかんだ言ってこう後ろに。狼と香辛料のスタッフが見えるわけですよ。
はいはいはい。
まあ、メイン、まあ、そうそう、メインの二人も。だって、オープニングとかもうまさにそれっぽいじゃない。
あ、聞こえない。
でもこう、狼と香辛料の次のシリーズを楽しみにずっとこう首を長くして待ってる私としてはですよ。
はい。
こう来たかみたいな感じだったっていうのが、正直なところだったわけですけれども、だって、ね、メインの二人も一緒だしね、声優さんね。
そうですね。はい。
ホロとロレンスじゃないの今回はっていう。
また別の人ということで。うん、いや、可愛いじゃないですか、魔王。
魔王可愛いですよ。
ね。
うん。そら、あんな、ね、おっぱいに寄られたら、行くでしょ、ね、そりゃ。勇者じゃなくても。
そら、童貞は行ってしまいますわ、うん、みたいなね。
童貞じゃなくても行くんじゃないの俺でも行くわ、俺でも。
あそこで童貞だから他の女に行けないっていうね。 あんだけモテてるのに。
勇者やっぱりモテるほど強いんですかね。
めちゃくちゃ強いです、うん、あれは。
勇者だけあって。
この後多分、はい。描写が出て、人外です、あいつだけ。
あ、そうなんですね、はい。あんまりほら、彼の強いところって、そんな描写されてないじゃないですか。勇者としか呼ばれてないから、あれだけど。
そうですね、最初の方は。
うん。終わっ、なんか戦った後みたいな感じだもんね。
はい。
一応言葉で説明されていはするじゃないですか、ちょっと偉い人倒してみたりとか、
ただこ
れさらっと流されてます
けどね、さらっと流されてるからね。そうなんだよ。だから勇者が勇者らしく見えないっていう、ちょっとなんかこうなんていうの、ヘタレっぽく見せられてるでしょ。
ああ、強さ的にはもう完全にチートクラスでマップ兵器持ちみたいな、そんな感じです。
そうなんですね、はい、ちゃんと勇者なんですね。
一人で魔界殲滅できる余裕っすみたいな、それぐらいの強さです あいつは。
だから一人で来ちゃったわけですね、魔王のところに。
はい。
そんなチートと、まあ、魔王様だって頭の方はチートでキレキレなわけですよ。そんな二人が戦争をしたら終わらないわけじゃないですか。
うん。
戦っただけだったら結局終わらないし、世界も全然良くならない。じゃあ、どういう風にやったら世界は良くなっていくんだいっていうことを考えていくっていう、ちょっと面白い切り口の作品ですよね。
うん。ちょっとっていうかびっくりしたね。あ、こういう目線で行くんだっていうところっていうのは、その、まあ、要するに、こう、なんていうの、ファンタジーを題材としたアニメ、たくさんあるわけじゃないですか。
はい。
でもその中で、こういう切り口でやられると、すごい新鮮ですよね。確かにね。
そう、チート一人いても世界は救えないんだなっていうのは、ちょっと面白いなと思いますよね。普通だったら魔王を倒して即終了じゃないですか。
そうなんです。それで、めでたし、めでたしのはずなんですよね。でも実際は本当はめでたしめでたしじゃないだろう、そこの後はっていうところなわけでしょ。今回の話みたいに倒すことだけじゃなく、どうやってうまく世界を平和に導いていくのかっていう話ですよね、結局はね、
うん、
どこで折り合いをつけてやっていくかみたいな。うん、
もうなんかすでに作中で結構強いポジションにいるのが商人だったりするわけじゃないですか。神谷浩史キレキレですよね。
かっこよかった。
やっぱり商人強しですよね。
ね。なんかもうすでに顔出しはしてるけど、この後どうやって活躍していくのかよくわかんないキャラも何人かいるじゃないですか。王様っぽい人とか。
うん。かなり群像劇的に描かれてますよね。
なんかそれがどういう風に活躍していくのかっていうのも見どころかなと思いますね。
The Unlimited、兵部京介。ゲオさんからのコメントです。本編となる絶対カレンチルドレンのアニメ化から早5年、原作掲載誌である週刊少年サンデー史上でのアニメ化決定のニュースには本当に嬉しい限りでした。それがまさかの兵部京介、いや少佐によるスピンオフ作品となるとは本当に驚きましたが、毎週楽しませてもらっています。かつては本編の主人公ザ・チルドレンたちが所属するバベルの前身である陸軍特務庁の部隊の一員である最中、信じていた祖国、上司に裏切られ、彼らと敵対するパンドラを立ち上げ活動する兵部京介。完全新作として語られる彼の物語は、本編ではあまり語られなかった絶対カレンチルドレンの世界での闇の部分、ノーマルに虐げられたエスパーたちの様子がしっかり描かれ、兵部自身やパンドラという組織はもちろんのこと、原作及び全テレビシリーズにより深みを与えるものになっています。またスピンオフといえば気になる本編キャラクターとの絡みですが、もし何か絡みがあるとしたら、ほんのちょっとの本編キャラクターの亀を出演か、よくてセリフだけかなと思っていたのですが、予想を超える源と榊ががっつりと絡むエピソードの第3話に、まさかの本編主人公中学生になったザ・チルドレン3人の登場と大活躍の最新話、一ファンとして本当に嬉しく、ここまで待った甲斐があったなと思わず目頭が熱くなってしまいました。物語は完全新作ということで全く先が読めませんが、最新話で兵部の死という未来予知が突きつけられました。果たしてこれからどんな展開を見せるのか、また本編のキャラクターたちがどう絡んでいくのか、今後も目が離せない作品です。そしてできれば兵部以外の個性豊かなパンドラメンバーの活躍がもっと見られることにも期待したいです。特に個人的には大好きなもみじ姉さんのご活躍を多めにお願いします。あ、そういえば今回は三宅健太さんの名演が光るマッスル大釜が未だに登場しないのが心配です。ある意味愛すべきキャラクターなので、これから彼の登場と活躍にも期待したいです。ありがとうございました。
ジ・アンリミテッド、兵部恭介。
はい、ゼッチルのスピンオフ。
いやー、ね、私ね、ゼッチルを知らないんですよ。絶対カレン
ジルトレイン。知らない。
でしょ？私これ見てなかったので、全く知らないんですけれども、
はい、
今回ね、
はい、
面白い、まあ、こう、なかなかさ、こう、完全男性向けのアクションもの的なものって今回なかったじゃないですか、他に、それほど。
うん。
うん。と、女の子がね、出てくるのはあっても、こう、うん、男性メインっていうのはなかったので。
ああ、確かに。
だと思うんですよね。で、気になったので、これもちょっと録画して見てたんですけれども、1話、ちょっとなんか懐かしい感じの作品だなと。
そうですね。
作りが、構成的にね、
うん。そう。でも、こう、しっくりくるっていうんですかね。
安心して見てられる。
安心して見てられるみたいな。
もともと、兵部さん自体もね、エスパー少年っていうか、こう、あの、バベル2世かなんかのパロディだったりするので。
あ、そうなんですね。
全体的に懐かしめになるのはわざとかなっていう気はするんですけど、
で1話2話って見ていくうちにこう本当にハマっていて、最初はほら設定とかが私分かってないので、その絶対カレン・チルドレンの中の世界観とかが分かってないので、
はい、
あんまり意識してなかったんですけど、どんどんどんどんこうハマっていって、今は大ファンですよ。でしかもこう今回4話ですか、
はい、
このいわゆるゼッチルのメンバーが出てきたわけでしょ。
ちょっとかなり来てるっていう歌ってましたよね、平野さんが久しぶりにね。
こう見てなくても、ああなるほど、この辺は多分ファンが見たら嬉しいんだろうなっていうような見せ方のうまさはありましたね。
次回予告で、お、来たなって感じでしたからね、あれは。
どうなんですか、いわゆるこうファン、元々のファンの人たちからすると。
あのもしかしたらこの兵部恭介から初めて見たよっていう人と、ゼッチルから見てる人だと、この作品に対する感想は結構違うんじゃないかと思うんですけど、
絶対カレン・チルドレン的なものを期待してみるとギャグが少ないって思っちゃう、
ちょっと寂しく感じるかな、
はい、
でも逆に言うなら、こうあの兵部さんが普通のことを言ってるとシリアスな笑いを感じてしまうな、私は。だってそんなこと言いながらこの人内心ではみたいな、ちょっと思っちゃったりするから、うん、
敵なんでしょ、いわゆる
敵です、一応
敵ですね。
今回の戦いは正しいんだよね、あれはね、
あの源君たちと戦ってる。
そうですそうですそうです、
そうです、犯罪者を逮捕するお仕事です、あれは。
あれ別に内通してたりとかするわけじゃないんですよね、ルパンとあれみたいな。内通じゃないけども、お互いこう認め合ってるみたいな。
ああ、それは最近は共闘したりとかもしてるんで。
ああ、そうなんだね。時代的にはどういうことにところなの、この辺。
中学生編が始まるちょっと前ぐらいみたいですよ。
その中学生編がよくわからないんで、あれなんですけど、
小学生編から中学生編っていうので、こうあの時代がシフトしてるんですけど、その間あたりの話みたいです。
別に今のその最新話の絶対カレン・チルドレンにの編の時期の話っていうわけではないってことなんですね。
一応その間の空白期間の、
あ、なるほどね。
でなおかつパラレルワールドらしいです、あれは。
あ、そうなんだ。
みたいですよ。だから一応原作を知らなくても OK かな。
あ、
うん、
やっぱり見せ場とかもうまいし、あとそのやっぱり作画も決して悪くはないですよね、
1話のアクションシーンとか好きでしたね、あのレベル7人工エスパー戦みたいな、
4話でテレポートとか見てた時に、ああアニメが進化してるなって思って見てた。
で当時よりもちょっと違う表現になってたりとかするからね。そうそう
そう、スタイリッシュになってたね。
今回本当にね、進めてもらって見始めましたけれども、非常に堪能してるのでよかったなって感じですね。これ多分言われなかったら俺見てなかったと思うので。
あ、
うん、
ちょっとこのアンリミテッドを見始めて、じゃあちょっとゼッチルを見てみようかなと思って、ゼッチルを見てもう一回評判に帰ってくるといろんなことが。
っていう感じなんですね。さっきから聞くと不安を感じるんですけどね。
いや、面白いですよ。
面白いですよ。
どちらかって言ったら、笑いの方にシフトしてるわけですね。
シリアスもある。
あるけれど、コメディもあるってことなんですね。
いや、なんか評判さんが主人公で、評判さん目線っていうか、こう、主観があっちに入ってると、源がチルドレンにキャッキャキャッキャされてるのを見ると、あれちょっと源さん気持ち悪いって思うっていうね。
あの人大丈夫かしらってなっちゃう
ね。いつも本編の方だとあれが普通だから、ああいつもの通りやねって思うんだけど、
なるほど、ね、
一瞬だけパーンって出てくると、あれなんかこの人たち気持ち悪いぞって思うっていう、うん、
でもそういうのってほらやっぱ面白いよね。だからよくこの企画がね立ち上がったなっていう気はしますね、
うん、
なんか本編見てると兵部さんって結構愉快な人なイメージがあるけれど、あそうだ思いっきり敵とか殲滅してるし思いっきり殺してるんだってことにふと気がつく、うん、そんな兵部恭介でしたね。
なるほどね。いや最後まで楽しみたいと思います。
ちはやふる第2期カメラスカルさんからのコメントです。一期どっぷりハマり原作も当然読んでしまった文化系スポコン作品のちはやふるがまさかの第2期放送、いや本当に嬉しくて放送開始がずっと待ち遠しかったです。競技カルタという世界で繰り広げられる主人公綾瀬ちはやを中心に一期は太一と新田3人のカルタへの情熱物語でした。ですがこの2期はたった2人水沢高校カルタ部へ新入部員が入っただけで劇的に変わります。カルタには興味なく恋一筋で入部してきたスミレちゃん、そしてカルタはカルタでも違う世界での下の句カルタでは強かったつくばくん、彼ら二人が違うベクトルでの情熱を部活で発揮するため熱血カルタだけのアニメに高校生の青春部活アニメの要素が加わり一気にお話が広がりました。そのおかげで若干ちはやのカルタバカ暴走が控えめですが、それは物語後半のお楽しみ。カルタを通じた熱血高校部活青春アニメ作品、ツークール楽しく見ていきたいと思います。もちろん今期の大本命です。ありがとうございました。
ちはやふる第2期、
はい、
やっぱりもうこうね1期見て原作も買ってしまい、最新話までこう読んでしまった身からするとですね、このいいところで終わってたわけですよ1期。やっぱりこうじっくり描いてくれてたおかげで本当に、まあ、ただその段階でも原作はここまでっていうのがあったので、そのどこまでアニメ化していくんだろうっていう不安はあったんですよね、
うん、
見たいわけですよ、あれだけよくうまく作ってくれたら先が見たくて仕方ないけれど、ただその原作のストック的に言ってもクイーンにはなってないですからね。
おお、あの京都の子に勝ってないんだ。
勝ってないですよ。
おお、はい、
っていうかそんな簡単にクイーンになれるわけないわけですよ。
おお、そのあたりって厳しいんですね。
もちろんね、だからそんな簡単に永久の世界はなかなかね、
うん、なんかちはやちゃんって特殊な能力は一応ありますけど、それでもすごい飛び抜けて強いってわけじゃないですからね。
そうなんですよね、耳がいいっていうところですもんね、彼女のいいところはね。でもそれだけではやっぱり勝てないんですよね、うん、ちはやちゃんがやりたいのはクラブとしてのこうカルタだったっていう部分がこの特に2期スタートしてから出てくるわけですよ。
ああ、そうなんだ。
ええ、
はい、新入生もね登場したんですよね。
そうなんですよ、だからクイーンになりたいっていう気持ちと同じようにカルタ部を作りたい、
うん、
カルタ部として行動したい。今まではどちらかって言ったらそのクイーンになるためとかだったのが、そのカルタ部後輩をちゃんと作っていくっていうことをやりたいっていう部分が多分2期のね、こうメインのストーリーになっていくんじゃないかなと思うんですけど、そういう意味でこのね、使えなさそうな2人が残ったわけですよ。で、ところが、この、これ普通ダメなんじゃないっていう、足手まといにしかならないんじゃないっていうのが、1話おきぐらいで、ちゃんとこう、成長を見せるっていうところがね、この脚本のね、こう、うまさだったりとかするのかなと、やっぱりこう、見ているうちに、あ、もうきついなっていうのって、やっぱり、面白くなくなったりとかするじゃないですか。
うん、
見づらいっていうのかな。特にこう、うん、今まで一生懸命頑張ってたメンバーの中にそういう異星人みたいなのがポーンと放り込まれるとね、その辺をこううまく見せて彼女たちがどうカルタに真剣に向かい合っていくのかっていうのが今回の2期の楽しみだと思いますので、あとはね、他の元々いたメンバーがどう強くなっていくかっていうのも含めて楽しみたいと思います。いや、ちはやふる面白いですよ、本当に。原作もおすすめです。
問題児たちが異世界から来るそうですよ。鴨の橋さんからのコメントです。人間を超えた能力を持つ坂巻いざよい、工藤飛鳥、春日部陽のそれぞれ別のパラレルワールドに住む3人に届いた謎の手紙。3人が手紙を開くと様々な種族がコミュニティを作り、あらゆる能力や物などのギフトをかけて戦う世界、箱庭に召喚される物語。
実際見始めてみると面白い。友人が勧めてくるのにも納得がいきました。タイトルからして異世界から黒ウサギがやってくるのかと思っていましたが逆でしたね。それと主人公で詳細はわからないがとにかく謎の能力を持つ坂巻イザヨイ、相手を支配する能力を持つ工藤アスカ、動物と話すことができ相手のギフトをコピーできる能力を持つ春日部ヨウと主人公たちがかなり高いスペックを持っていること、この二つで当初の予想を大きく裏切ってくれました。かなりいい意味で。キャラクターたちのデザインもとても可愛く、特に黒ウサギの上目遣いや耳がぴょこぴょこ動くところが可愛いです。ギフトカードに入っているギフトはいつでも使えるのか、王とは何なのかなどわからないこともたくさんありますが、それも含めてまだまだ始まったばっかりでどう展開していくかがわかりませんが、まだ見ぬ可愛いキャラクターやイザヨイのギフトの謎展開など楽しみにしています。ありがとうございました。
問題児たちが異世界から来るそうですよ。
はい、来たそうですね。
来てましたね。あっという間に落ちてきましたね。
問題児感がね、あんまり感じられないなと私はちょっと思ってたんだけど、うん、
ね、いざよいできる子だしね。
すげえできる子だけど、でもこれはクロウサギの立場に立ったらすげえ大変なやつだったろうなということが、ね、分かりました。
まずなんかこう内申書にまず人の話をよく聞きましょうって書かれるぐらいの行動してましたよ。うん、うん、最初に来た時から。
でも成績はいいってやつだよね。
やなガキだな。
あっという間に倒してたよね。
ねえ、
そう、なんかできるから逆に怒りづらいみたいなね。
ま、うん、確かにめんどくさいな、そう考えるとそんな生徒がいたら。まだ、出てない設定をちょっと、私知ってしまったんだけど、実はこの3人、別々のパラレルワールドから来たっていう風に言ったけど、うん、3人の格好を見たらわかるけど、実は別の時代から来てるんだって。
あ、へぇー。
うん。アスカとかわかりやすいよね。ちょっと昔っぽい格好してるでしょ？
はいはいはいはい。
うん。で、一応、ヨウがちょっと未来から来てるらしいよ。
あ、未来のファッションだったんだ、あれは。
あ、なんかどっちかって言って、ヨウの世界ちょっと未来、近未来っぽい感じがしたかなって、1話。
ああ。
だからそのあたりもどっかかかってくるのかなというところはありますが、実はこの作品もコメントが多かったですよね。
そうなんですよ。今回びっくりしたの。
そう、だからきっと原作ファンはすごい期待してるんじゃないかしらという感じの印象を受けましたね。うん、
私とりあえず結局これ1話しか見れずに、1話の段階ではそこまでこう引き込まれなかったんですよね。だから、3話まで行くとこの設定とかが分かるっていう話を聞いたので、これ見ないと分からないのかなっていう感じはあるんですけれども、
なんかこうある程度ルールを提示されてから、じゃあそこでこの暴れん坊たちがどうやって暴れていくのかっていうのをようやく楽しめるようになるっていうような気はするんで、とにかくまずその世界観を理解するところからがスタートなのかなとは思いますね。
戦乱神楽 B さんからのコメントです。原作のゲームは 3DS でおっぱいお尻がポヨンポヨンな 3D になったらまず最初に考えるよねというコンセプトでありながら、アクションも脚本も一定の評価を得て固定ファンをつかんだ作品でした。アニメではおっぱいの魅力はそれほど伝わらないのが残念ですが、各キャラに家庭の問題や因縁などがありそうで先の展開が楽しみです。例えばイカルガのお兄さんは、俺は小学生の時町内鎖鎌大会で6位になったんだという能力の至らなさ、人間としての器の小ささを一言で表す名台詞を吐いて、あっという間にやられながら構成のきっかけになるフォローがしっかり入って、ただの悪者にはならない気遣いをされています。考えてみればシリーズ構成であり、おそらく全話脚本を担当するであろう吉岡隆夫さんはハイスクール DD でもエロくかっこいい話を展開してみせたんですから、期待しない方がおかしいのでした。合宿会で水着というこの作品ではテコ入れになるのかどうかわからない回にも様々な伏線を仕込んでいるこの作品、絵柄と表面的なエロに騙されずに見ていくといいですよ。はい、ありがとうございます。
戦乱神楽、
はい、
おっぱいですよ。
そうですね、なんで服めくれないんです。
なぜなんでしょうね。そこはやっぱりこういろいろ問題があるからなんじゃないですか。
めくれちゃうと 3DS でゲームが出せないでしょ。
めたい。
ダメでしょ。
あ、DS か。DS だもんな。
うん、大人の事情です。
わあ。
もうまさにね、メディアファクトリー大盤振る舞いみたいな、そんな感じでしたね。
特盛りでね。
作画の方もね、綺麗ですしね、アクションシーンもちゃんと動いてますし、見どころは他にもね、たくさんあるんじゃないかと思いますね。
ね、動くってことは揺れるってことですから、ロマンですよ、ロマン。
ビビットレッドオペレーション。水玉ハリアンさんからのコメントです。本作を見たことがない人に説明するならば、ストライクウィッチーズの高村監督に、プリキュアを作らせたらこうなったという感じでしょうか。もちろんメカがいっぱい出てくる SF っぽい雰囲気な点は大きく違いますけど、第一印象はそんな感じでした。本作の見どころの一つは、ストパンで登場した赤城やヤマトのように、米軍の空母や日本の護衛艦など、原用兵器軍が数多く登場するところだと思います。その出来栄えはかなり良く、他作品に決して引きを取らないと思います。また、アカネたちの戦闘中の動きに関しても CG を多用していて、かなり見応えのある動きとなっているところも見どころですね。本作の世界では、次元エンジンをエネルギー供給源として頼っており、次元エンジンを狙う謎の敵と戦うという展開を見せているわけですが、このエンジンの名称といい、3話で登場した三枝若葉の気合を入れる時の掛け声といい、とある古流剣術をネタ元にしているようですね。今後、他の剣術も含めて、いろいろ出てくるのかもしれません。現時点では、まだ3話を過ぎたばかりで、敵の正体も判明せず、メンバーもまだ揃いきっていない状況ですが、敵の正体は何なのか、妹のモモは一緒に戦うのか、敵に回っているらしい黒木レイは仲間になれるのか、そして、カワウソのぬいぐるみの姿になってしまったじいちゃんは元に戻れるのか、いろいろ先々が気になる作品です。はい、ありがとうございます。
ビビッドレッドオペレーション。
はい、うん、今回のアングルアニメ。
いやー、そうですね、お尻というか、なんというか、これは
股間ですね。
股間アップ多いね。
こだわりを感じる尻ですね、あれは。
そうなんですね。
ちょっと射程外なんだよな。
射程外なんですよね、私もね。
ああ、なるほど。
個人的にあの作品の中で射程内は下手したらこう土井美香さんかもしれないですね。
ああ。
おお。えらく大人なところに行きましたけど。
が射程内かな。
うん。いや、女の子、ね、可愛く作れてると思うんで、その辺は楽しいんですけど、男がいないじゃないですか。おじいちゃんしか。
うん。
ないね。
おじいちゃんも人間じゃないしね。
そうそうそう。っていうことは、多分この先も出てこないと思うんで、恋愛の話がないから、
はい、
友情に行ってくれれば、僕は結構友情はものは弱いんで。
うん、
でもなんかゆりゆりしてませんか？
そうなんですよ。いやでもゆりと友情とちょっとその微妙な差のところを攻めていってくれれば、
はい、
で友情よりに行ってくれればすごい楽しいと思います。これは、
うん、熱い友情はありだと思いますよ。
私としては結構王道の変身美少女もののセオリーを踏襲してるかなっていう気はするんで、見ててそういうのを思い出しながら、うんうん、これこれって思って見てるんで、変身シーンとかね、がっつり書いてたりするのは、やっぱり変身美少女ものは変身が肝だよとか思ったりするので、
うん、確かにそのシーンはね、かっこよかったですよね。
うん、
うん、どうしても変身ものって大概1年単位とかで続いてるものが多いんで、急ぎ気味かなという気はするんですけど、
ワンクールなのかね、
うん、かな、醍醐味はあるかなと思うんで、うん、すごく、
まあ、スピード感はありますよね。
うん、
うん、黄色の武器かっこよかったですからね。
でかいね、あれ。
ああいう系は好きです。
ラブライブ。トレビさんからのコメントです。ラブライブプロジェクト自体は、テレビアニメ化されるまで全然知らなかったのですが、可愛らしいキャラクターが歌ったり踊ったりしていて楽しいですね。キャラクターデザインがあまりにも好みなので、なんでかなと思ったら、デザインは西田麻子さんなんですね。電波女と青春男での可愛いけど色っぽい女の子が個人的に好きだったので納得です。彼女たちを可愛らしく描いてなんぼだと思いますので、サンライズさんには作画の面で最後まで頑張ってほしいです。ストーリーも気を照らわず王道的な部活物っぽく進んでいっていていいですね。若干演出過多のところもありますが、可愛ければ全て良しということで。アイドル活動に関しては3話にて、 世の中そんなに甘くないというのを一回挟んで現実感を出しながら、彼女たちの決意を見せてくれたので感情移入しやすくなっていますし、これからはメンバーが増えて華やかになっていって、最終的にオープニングのように9人でのライブまで行くのは決まっているんでしょうから、安心して見ていられますね。それにしてもオープニング映像のクオリティが高くていいですね。動きを見せるところは CG で、キャラを見せるところは手書きアニメになっていて、カットを効果的に切り替えているので、CG キャラの違和感がうまく抑えられていると思います。ライブ感抜群で、ちゃんとしたミューズの PV になっていますね。ミューズの声優さんの中には初めて聞く名前も多いですが、彼女たちの初々しい演技も含めて楽しんでいけたらと思います。はい、ありがとうございます。
ラブライブ。まあ話題作ですよね。
はい。いやもうとにかく女の子可愛いんですよ。みんなもう。アイドルマスターとかの時にも感じたことなんですけど、女の子が夢に向かって一生懸命頑張ってて、みんなでワイワイしてる話っていうのは元気が出ますね、見てて。
アイマスの場合はもうデビューして芸能活動してたけど、これはデビューする前から始まってる。
ね、スクールアイドルっていうね。
そうそう、
一応劇中にも出てたけど、プロっていうほどはすごいことはできないんだけど、それでも部活動として頑張っていこうっていうスタンスだから、
うん、結構ね、どうしてもやっぱりそのアイマスと比較しちゃって、アイマスの方はもう芸能活動始めてたからみんなの活動記録みたいになりましたけど、
うん、
まあ、こっちはキャラクターが出てくる登場から描いていくんで、ね、そういう成長物語になっていくのかな。
そうだね。廃校を免れるために頑張るっていう目標があるんで、それに向かってみんなで一生懸命頑張っていくっていうのはいいなと思いますね。
うん。
キューティクル探偵稲葉。正勝さんからのコメントです。1話冒頭で少しだけの説明があってから、いきなりのハイテンションギャグの連続にすっかり置いていかれました。一度は切ることも考えましたが、我慢して2話を視聴。そしてテンポというかノリをつかんだら、これがまたすごく面白い。今となればキャラの斜め上を行く行動に毎回爆笑しています。基本的にツッコミ役は助手の K 君だけで、他の人はボケの上にさらにボケを重ねてくるのも好きなポイントですね。少しはシリアスに持ってくるのかと思っていた弟ネタも登場して、すぐにギャグ方向になったので、以降は安心して笑い続けられます。そして何気に声優さんも実力派を集めているのもいいですね。新キャラが登場するたびに声は誰かが気になります。常に笑いのネタをばらまいてくるので、疲れた時に大笑いしてストレス解消を図るのにおすすめしたい作品ですね。はい、ありがとうございます。
キューティクル探偵稲葉。
はい。いやなんか G ファンタジーのギャグ枠って感じですね、やっぱり。この不条理さ。本当に突出して不条理系なんで、合う合わないはあるかなっていう気はするんですけど、この愉快な仲間たちがバタバタやってる様を見てるのは楽しいし、ちょっと癒されますね。
今回投稿多かったんですよね、これもまたね。
うん。特に味方陣営も結構面白い奴らが揃ってるんですけど、敵が面白いんですよ。
敵ですか。
はい。マフィアのボスなんですけど、ヤギなんです。
ヤギ、別に、キャラクターは全部動物なわけじゃないんでしょ？
そういうわけでもないですけど、一応、主人公が狼男っていうか、警察犬って言っていいのかな？
ほうほうほう。
元警察犬での探偵みたいな、うん。ちょっと不思議な世界観だったりはするんですが、いや、もう本当ヤギさんの面白さで全てが持っていかれますね。
なるほどね。まあ、投稿これだけ来てるってことは、やっぱりそれなりに面白い作品なんだろうなってやっぱ思いますからね。
そうなんです。その、うん、ヤギさんの部下がね、また小杉十郎太の声で、あんなことをっていう。そう、本当に実力派の声優さんたちが、面白いことをやっているっていう感じも面白かったりして
。本気でギャグをやってるって感じですね。
そうですね。うん、あのノリはちょっと笑っちゃうんで、私は好きですね。おすすめです。
グッジョブ。松本幸四郎さんからのコメントです。1月新版の一番のおすすめはやはりグッジョブです。日本テレビとしては珍しいくらい力を入れていますし、シリアスものを見続けて疲弊した心を癒すにはちょうどいいかと。何よりも放送終了からほぼタイムラグなしで即ウェブ配信という地方の人のことを考えた 日テレオンデマンド様が素晴らしいですね。3月発売のブルーレイディスクもこの手のアニメでは珍しいくらい安いですし、案外これからのスタンダードを作るアニメになり得ますよ。はい、ありがとうございます。
グッジョブ
グッジョブ。
もうこの作品に関しては、部長かわいいしかないんだと思うんですけど
一言に尽きると、
これもある種の今期の癒し枠の一つなんじゃないのかなっていう気がしますよ。
うん、
タマコマーケットとはちょっと種類は違うと思いますけれども、その何も考えなくて見れる作品って一本ぐらいあるといいよねっていうような、
そうですね、
うん、って感じかな。
なんかこう疲れて帰ってきた時にテレビちょっとつけてやってると、はっ、ゆるっとするっていうのは大事ですよね。
そうそうそう、そんな感じの作品かなっていう気がしますね。
いや、なんかここ最近内田真彩さん本当無双してますね。
すごいね、本当にね。またこれもまた下野くんが活躍してるんで私は好きなんですけれども、今回ねコメントいただいてましたけれども、今回テレビ放送は確か関東の日テレのみ、キー局だけど日テレのみなんですよね確かね。でその代わり、その代わり日テレオンデマンドの方で、
放送終了後、
放送終了後すぐ配信してる。いわゆるほらこういうのってニコニコとか、まあ、バンダイチャンネルとかそういうのを使って配信してたりとかすることが多いんですけど、まあ、日テレがねちゃんと日テレの公式の配信サイトですぐ配信するっていうの、これはいい流れなんじゃないのかなって思いますね。
そうですね、放送終わった後すぐ見れるっていうのもいいですよね。
うん、ちはやふるも同じように日テレのオンデマンドで流れてますし、画質がいいんだよねこれがね、正直ね、
うん、こういう携帯ちょっと増えてってほしいですね。
うん、ちゃんと公式でね、きちんと流してお客さん集めていくっていうのはありなんじゃないのかなと思うので、こううまくねこう公式的なものでちゃんとやってくれると嬉しいなと思いますね。はい、ということでコメントはここまでなんですけれども、あと今期の特徴、あとねコメントいただいてた中にあったんですけど、5分アニメっていうのかな、
はい、とかね、
ショート枠がね今期すごい多いんですよね。
多いですし、それぞれクオリティが高い。3分5分アニメってこんなクオリティ高かったっけって思いながら今回見てますね。ここ最近ね、侮れない3分アニメ5分アニメ増えてきましたね。ね、
プチマス、
はい、
プチマス、
あれ面白いですよ。
これはアイドルマスターの、
まあ、スピンオフでもともと4コア漫画1日1話ずつ配信ということで、はい、見忘れたら、はい、毎日やってます。見忘れたら土日にその週の分がまとめてやってるんで、
なるほど、ね、
見てください。気楽ですこれは。
あとはマンガール
と山のおすすめもコメント来てましたね。
はい、マンガールは漫画家になるにはっていうやつでしたっけ。
一応、違いますね、編集の方のお話です。
あ、はいはいはいはい、編集部を作るっていうところから確か1話スタートしてしまいましたね。そうですね。そうそうそう、
はい、見ました。まだ創刊していないです。
あ、まだしてないんですね。
はい、
山のすすめはこう、ほんわか山に行くアニメでしたよね、確かに。
そうですね。まだ高い山には登ってないです。はい、
意外とでもちゃんとさ、はい、山に登る準備的なものはまともに書いてあったりとかするよね。
そうですね。うん、コッヘルとかね。覚えましたよ、私はもう。
いや、うまいなとは思うんですよね。うん、本当その辺、ね。
なんか、この2作品は、なんかもうバチッと漫画、やばみたいな決まっていて、まあなんか、わかりやすいし面白いなと思って見てます。
うん、ゆるい雰囲気で専門的なことを話してるみたいな。
まあそうだね。確かに。どっちもそうかも。
うん。ちょっとね、やっぱり5分アニメ見づらいっていうところがあるんですよね、正直ね、私の中ではね。だから、できればせめて15分枠ぐらいが見たいなっていう気は、一気見とかすりゃいいんでしょうけどね、こう、ニコニコとかの配信が多かったりとかするんで、気がついたら流れてるっていうさ、忘れちゃってるみたいなさ、うん、そういうのがあったりとかしますね、どうしてもね。
確かに。でも本当、最近の3分5分、みっしり内容詰まってて、すごいなと思って見てますね。戦友も面白いですよ、戦友。
はい、私1話しか見てないんでわからないです。
いやー、お母さんがまさか顔文字だとはびっくりしましたね。まあこれは見た人しかわからないと思いますが。
わからない。そうなの？
はい。
まあ、でもこう5分枠でも力を入れるっていうことは多分いいことだと思うので、まあただね、こうやって作品数がまたどんどんどんどん増えていくっていうのはしんどいなと思いするんですけどね。これ意外とほら、いつでも見れるみたいな形だったら助かるんだけどね。
あ、追わなきゃいけないっていう
のは、ね、そうそう、追うのがきついんだよね、やっぱなんだかんだ言ってね、うん、っていうのはあるかな。なんとかこう定期的にね、ブルーレイ発売前まである程度こう戻れるぐらいな感じだと助かるなと思いますね。ということで、投稿は大体そんな感じだったんですけれども、ここに今回投稿がなかった作品で気になる作品あります？タマさん。
そうですね。私はささみさんアット頑張らないですね。
はい。
いや、もう、お兄ちゃんがいいサワラを持って帰ってきてくれるんだったら、私はもう一歩も家から出ません
私1話だけしかまだ見てないですけど、録画はしてるんですが、すごい、クオリティというか、なんというか、
実にシャフト辛坊監督らしい
作品演
出になってますよね。
あ、やっぱりシャフトだったんですね。私何も意識せずに見て、見てる途中でこれはシャフトなのかなって思いながら見てたんだけど、
ゲロゲロゲロのところとか思いっきりそうじゃないですか、一話と。
そうですね、なるほどね、やっぱ納得ですよ私もそれで。
いや、でも作品の本質はお兄ちゃんに燃えるところだと私は思います。
なんでお兄ちゃん顔出さないの、常に
出さないですね、不思議ですね。
隠しながらご飯食べてるでしょ、
いつもカバンを手に、
ね、カバンを手にね、
アクロバティックな構図になりながらも一生懸命カバンを隠してるのがいいんです、あれは、バケツかぶってたりとか。
でも1話の後半になって、うん、この話ってこんなストーリーなのって思いましたよ、ちょっと
実はそんな感じなんですよ。
あ、びっくりしましたね、そういう意味
で、
ね、
頑張るとろくなことがないようですけどね、彼女
だから頑張らないようにしとかなきゃいけないわけでしょ、彼女はね。
そうですね、ゆるゆるっと、エンディングも頑張ってないのが見どころだと思います。
はい、まあ、とにかく見どころはたくさんあるアニメ、なんかこうお腹いっぱいになりそうにはなるぐらいな感じはありましたね、1話に関してはね。
ちょっと不思議な雰囲気に合う人はすごく合うんじゃないかなと思うので、うん、一度視聴してみてほしいかな。
時間のある時にゆっくり見たいアニメだと思ったよ、今回ほら焦りながら見てたからね俺は。
ああ、なるほど、
うん、ちょっとお腹いっぱいだったな。でもこれ多分見れば見るほど楽しめる作品なのかもしれないですね。
結構スルメ系だとは思いますね。
そしてね、今回ね、私実は、今期の作品の中でベスト3の中に入るんじゃないかと、まあ、1個ずつ出していくと難しいかもしれないけど、まあ、ベスト3に入れてもいいなって思う作品が今回投稿が来てなかったので、
ほうほう、
幕末義人伝ロマ、
はい、江戸時代のルパンですね。
そうなんですよ。最初ね、ルパンって思ってたわけで、これ、1話見たときに、こう、まあ、大盤振る舞いっていうのが今回ね、セリフ的にもありますけど。
まあ、義賊ですから、彼はね。
まあ、1話こう見て、まあ、すごい派手な作品だなと思ってたんですけど、2話、3話とこうね、
割と元の、時代劇の流れを提出してませんか？
うん、してます、してます、してます。まあ、世界観的に、こう、不思議な江戸時代なんだけどね。
まあ、そうですね、謎鎧とか、
うん、
どう見ても変身ヒーローですけど、あれ。
そうですね。
それを除くと、結構普通に王道の時代ものですよね。
うん。やっぱこう、なんていうのかな、安心して見れるっていうの。
そうですね、アクションシーンが変身ヒーローだったりとかびっくりガンドーだったりとかしますけど、そこを外すとすごい腰がしっかりしてる作品かなって気はしますね。
まあ、キャラクター自体もそのモンキーパンチのデザインだったりとかするので、まあ、ルパンっぽいんだけど、まあ、その辺も、ね、ちょっとこう若干こう声がルパンじゃないじゃんとかさ、いろいろありはするんだけれども、その辺を置いといたにしても、個人的におすすめ作品ですね、これはね。
そうですね。
特に大人の人に見てほしい。意外といける。
大人の人が絶対楽しいと思います、これは本当に。
毎週毎週楽しめるなっていう。私これ今回、1話しか見てなかったんで溜まってたので、それを一気に2話から見始めたら面白すぎて、4話まで一気に見ちゃいましたから
ね。真田幸村とか面白かったですけどね、
4話。いや、本当、ぜひ見ていただきたい作品だなと、これは本当に言えるなっていう感じ。
そうですね、はい。
うん。そんなに話題になってないかもしれないですが、あとこれ、配信がないんだよね。
そうなんですよね。見づらいっていうのはちょっともったいないかなって気しますね。
そうなんだよね。テレ東系でしか見れないっていうところがね、入らないと見れないので、ここが一番の残念なところかな。これ、ニコニコとかで、ね、配信してる、多分、 受けが違うと思うんだけどね。
多分これみんなで一緒にワイワイ見ながら見ると楽しい感じの作品だと思いますね。楽しい作品だと思うんだよ
ね。本当にね。視聴範囲にある方はね、今からでもまだ途中からでも楽しめると思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ということで今日の特集は
2013年冬アニメ新番組アオタガイでした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ。
さあということで、お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
今日もねたくさんの作品を紹介しましたけれども、まだまだね紹介できてない作品もあったりとかするんですけれども、さすがにもう時間が、来てしまいました。
はい、いやこれでも1時間超えてますよね。
見るのもね結構大変だった
っていう、ね、いや皆さんもお疲れ様でした。
はい、まあでもこうやってねこの投稿のおかげで見る機会があったりする作品もあったりとか我々もありますし、これ聞いてからちょっと気になる作品見てもらってもいいなと思いますので、ちょっと気になる作品あったらぜひ見てください。
はい、今期も楽しんでまいりましょう。
はい、ということで、来週の特集なんですけどこれはまだ番組の中では告知してませんでしたね。
そうなんです。
はい、来週の特集は
スタードライバーザムービー特集前編です。
はい、スタードライバーといえば
はいゲストにキャラクターデザイン創作画監督の伊藤義之さん、そしてサイバディデザインの小山茂人さんをお迎えします。
はい、以前ねテレビ版の最終回間近の時に、お二人をお迎えしてですねいろいろお聞きしたんですけれども、今回もね同じメンバーでは
い、
はい、お届けいたしますよ。映画の前じゃない、映画はそうです公開したばっかりの頃ですね。
はい、
はい、まあ、一応それほどねこうネタバレになるようなことはあまり聞かないつもりですけれども、デザインとかの部分、まあ、こう PV とかで流れてる部分に関してはお聞きできる部分もあるかなとは思いますけれどもね、楽しみにしていただきたいと思います。ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平と
田中美希と
那瀬ひとみでした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。